島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
郡山コミュニティ放送ココラジの小林圭がお送りします。浪江町からのお知らせです。浪江町内のゴミに関するお願いをいたします。帰宅困難区域を除く浪江町内では現在可燃ゴミの収集を行っています。不燃ゴミ、粗大ゴミ、家電製品などはゴミステーションに出されても回収できませんので、ご自宅での保管をお願いします。また放射能物質の拡散につながってしまうため、浪江町内のゴミは町外に持ち出さないようにご協力をお願いいたします。詳しいお問い合わせはふるさと再生課廃棄物対策係、電話番号 0243-62-0152、0243-62-0152 へお願いいたします。まもなく福島に支援と交流を目的にアフリカルワンダから学生の皆さんが来日します。今日はその受け入れ準備をしている日本ルワンダ学生会議の日本メンバーの皆さんにお話をお伺いします。
私、日本ルワンダ学生会議の現代表とコーディネーターという役職についております白川です。よろしくお願いします。
はい、
日本ルワンダ学生会議の品川です。よろしくお願いします。
主にどんなことを担当されていらっしゃいますか？
そうですね、今福島で企画を作ってるんですけれども、その全般の企画作りと、いろんな企画のサポートをしています。
はい、日本ルワンダ学生会議に所属しています岩垣理香と申します。会計を担当しています。
ではその日本ルワンダ学生会議について、簡単にどんな活動をされていらっしゃるかを教えてください。
はい、私たちは2008年度に早稲田大学の、ルワンダプロジェクトっていう、一事業から、発展して、今は学生主導で運営をしている日本ルワンダ学生会議という方の名前で活動しています。で、日本とルワンダっていう、2つの国が出てきてるんですけど、文字通りこの国、日本とルワンダの学生が交流をしている団体なんですけど、年に1回ルワンダに学生が渡航、日本人の学生が渡航して、ルワンダの学生が日本を、ルワンダ人の学生を日本に招致するというメインの活動を2つで活動しています。はい、で、そうですね、主な活動はその2つですね。はい、
どんな目的でそのルワンダに渡航していく、そして彼らを招致するという内容になっているんですか？
基本的に私たち理念がありまして、相互理解っていう言葉を理念に活動しています。その背景にあるのが、ルワンダっていう国は1994年に土とフツっていう2つの民族が紛争が起きてしまって、そこで大虐殺というものが起きたんですけど、そこでなんでそういう虐殺が起きたのかっていう理由に、一つ偏見があったんじゃないのか。その虐殺って言われるものが、その昨日は 家族であったり親戚であったのに今日になったらもう殺しに来るっていうすごくまあカオスな状況だったわけで、それがなんで生じたかっていう一つの理由にお互いを知らなかったからだっていうのに私たちは原因をがあるんじゃないかと思って、お互いに知っていればこんなことは起きなかったということで、まあ、ちょっと簡単なあの説明になってしまうんですけど、まあ、お互いに知ることが大事だっていうのを大事に相互理解を理念にして活動していて、で渡航と招致はまあ最終的にまあ自分たちお互いを知るために現地に行っていろんな何だろう、例えば企業を見たり、あとは博物館とかそういうとこ行ったり、学生と交流をしたり、まあ、彼らが日本に来た時も日本のこういうところを知ってもらうことで日本を知ってもらうとか、そういうフィールドワークですねっていうのをやっております。はい
はい、でその皆さんが今ここ福島県にいていらっしゃる、はい、それはどういった経緯なんでしょう。
これも日本招致事業の一つなんですけれども、今回福島に何千ルワンダ人が来るのかというのはちょっと私がこの企画の立案者なのでそこが一番大きいんですけど、私自身の出身が福島県の双葉町なんですね。育ちはほとんど東京なんですけれども、まあ、今回こういう原子力発電の事故が起きて、でその後私は2月にルワンダに渡航したんですけれども、ルワンダって今めちゃくちゃ発展してるんですね。もう企業のビルができたりとか、人もすごく多いし、でもそんな中で経済発展っていうのはすごくいいことだと思うんですけど、その弊害としてやっぱりその、まあ、悪いこともあるっていう中で、まあ、脳裏にちらついたのは原子力の あの事故だったんですね。原発も一種日本のエネルギー改革の一つで作ったっていうのもあるんですけど、弊害として起きたのがこういう事故だったと思うんですね。で私はルワンダ人に全然その発展することとか悪いことじゃないしやめろなんて全然言わないんですけど、まあ、こういうこともあるんだということを知ってもらいたいなと思って、あとはまあ私が出身が福島っていうのもあったんで、ぜひルワンダ人を福島に連れて行きたいなと思ったのが最初のきっかけです。
今回の経緯について品川さんにも一言。
はい、今白川が説明したことに加えましてですね、あの東日本大震災が起きて以降、あのルワンダメンバーからですね、何か日本で僕たちが役に立てることがないかっていう声がすごい大きくありまして、去年はですねちょっとご縁があって岩手県の方に行って活動させていただいたんですけれども、今年は福島で何かルワンダ人が日本のためにできることはないかってことで、企画が作られました。それでですね、まあ、福島の方を、まあ、おこがましいですけれども励ませたりだとか、何か役に立てることがないかっていうので企画を立てたのと、ルワンダ人自身があの日本の被災地を実際に見てみたいという気持ちがすごい強くてですね、実はあのルワンダでもあのラジオ放送で日本のことが伝えられたり、今あのインターネットとかが発達してあの動画がいっぱい見れるんですね。なので彼らいろいろ日本の状況の動画とか情報を得てるんですけども、実際に自分たちの目で見てみたいという気持ちが彼らが強くありまして、そういう向こう側の要望もあって今回はあの福島の方にあのお邪魔させていただくことになりました。
はい、では岩垣さん、今回そのルワンダの学生の皆さんが福島に来るというその具体的なプロジェクトの内容を少し教えてください。
あ、はい、12月の24日から福島の方に現地入りします。で26日からなんですけど企画がスタートしまして、除染の様子を見学させていただくことと、現地の街の様子を見させていただくことと、と福島の子どもたちと一緒にルワンダ人が交流する企画を立てさせていただきたいと思っています。アフリカ人と聞くと大体イメージとしてすごく陽気で明るくて、なんかすごくこう自分を出しているイメージが皆さん持たれてるかもしれないんですけども、意外にルワンダ人すごくシャイなところがあって、女の子なんかは特に本当にこう初対面の人と話すのがすごく苦手だったりとか、あとは恋愛の話になると盛り上がったりとか、なんか本当に同じその国籍が違ってても同じ人間で、すごく日本人と同じような感性を持ってるんだなっていうところを感じます。特に子どもとの企画を行うので、子どもさんたちにこうルワンダをもっと身近に感じていただけたらいいなというふうに思っています。
子ども企画をやる日にあの大人企画っていうのもありまして、その日は、まあ、仮設住宅に主に住んでいる方たちとかと、交流をするんですけれども、その企画自体の目標の中に福島の人たちと、まあ、同じ空間になるべく長くいる、まあ、一緒にお話をすることとかそういうのがあるので、まあ、その子ども企画以外にもその大人の方たちとも交流する機会があります。はい、
ぜひいい授業にしていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
しもし、今家族でドライブ中。え、私メール既読スルーしてた？スルーしてないって。うーん、好きだよ、ともくんのこと大好きだってば。
広々室内のポルテならウォークスルーで聞くに耐えない娘のトークも楽々スルー。家族思いのプチバンポルテ
福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。